健康広場健やか予防接種のお知らせ。3月1日から7日は子ども予防接種週間です。予防接種は幼児期にかかりやすい重い病気を予防軽減するための大切なものです。接種スケジュールが決められているものもありますので、母子健康手帳を開いて受け忘れがないか確認してみてください。子ども予防接種週間期間中は次の通り予防接種を実施しています。この期間を利用して予防接種を受けましょう。予防接種内容。 MR 1期2期ビブワクチン、小児用肺炎球菌、不活化ポリオワクチン、4種混合、2種混合、水筒ワクチンは予約不要です。おたふく風邪、子宮頸がんワクチン、ロタウイルスワクチンは予約が必要です。医療機関は、インター通り小児科、電話番号は 21-3366、土曜日、日曜日を除きます。接種日時、月曜日、午前9時から11時30分、午後3時から5時30分、火曜日、木曜日、金曜日は、午前9時から11時30分、午後2時から5時30分。水曜日は午前9時から11時30分。伊達赤十字病院、電話番号 23-2211。接種日時は診療時間内です。高齢者肺炎球菌予防接種。今年度対象者女性は3月31日まで。対象者昨年4月に個別通知済みで接種助成を希望する方は期限までにお受けください。3月31日までの対象者は次のいずれかの方です。今年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。今年3月31日時点で60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器機能や免疫機能のどれか一つで身体障害者手帳の1級に該当する方。なお、個別通知の対象の方でも、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けた方は、助成の対象にはなりませんので、ご注意ください。詳しいことは、保健センター予防係、内線632-633。私たちも健康づくりサポーター、サポーター紹介。昨年の広報立て11月号に、健やかで健康づくりサポーター事業についてお知らせしました。1月末現在、10団体に登録いただき、健康づくりを進めています。今月はその登録分野の一つ、食生活サポーターに登録している市食生活改善協議会をご紹介します。食生活サポーターとは、新鮮で安全な食材の提供、安心安全でヘルシーな加工品、ヘルシーメニューなどの提供、 健康的な食生活について学ぶ健康的な食生活について学ぶ機会の提供や助言、指導などを行います。市食生活改善協議会会長吉田美佐子さん。活動内容、食生活改善の大切さを地域の皆さんに伝えています。今年度の主な活動、元気アップ講演会、市と共同で市民を対象にした講演会を開催。今年度は市の健康課題である糖尿病と高血圧をテーマに取り組みました。糖尿病の講演会では、モデル献立の展示、高血圧の講演会では、調味料などに含まれる塩分量の展示や、減塩味噌汁の試飲など、テーマに合わせた展示や試食提供を行い、日頃の食生活を見直すきっかけになったと参加者から好評を得ました。地区栄養教室、食生活改善の地域普及活動として年間20回程度、自治会や女性部、趣味同好会などを対象にした栄養教室を開催しています。旬の伊達産食材を使い、出汁を効かせた薄味料理は参加者に喜ばれています。希望があれば家庭の味噌汁の塩分濃度測定も行っていて、日頃の食生活を見直す機会にもなっています。市では健康づくりサポーターと共同で、今後も市民の皆さんの健康づくりを支える環境づくりを進めていきます。またサポーターは随時募集しています。登録団体の情報や登録のための申請書は市のホームページでも公開しています。詳しくは担当にお問い合わせください。詳しいことは保健センター健康増進係、内線634-638、スマートフォンやインターネットの上手な使い方、スマートフォン、スマホやインターネットが普及し、子育て世代の家庭でも多く使用されています。忙しい育児の中でも手軽に写真を撮影したり、育児情報などの気になることをすぐに調べられることから、育児の強い味方と言えるかもしれません。子育て中のお母さんとスマホ、最近用事がなくてもスマホを触り続けてしまう人が増えていると言われています。子供と一緒にいる時間でも、ついスマホの画面に集中する時間が長くなっていませんか？画面に集中していると視野が狭くなり、子供が求めていることや興味関心を抱いているものを見逃してしまったり、安全に気配りができなかったりする可能性があります。また、最近は赤ちゃんに見せると泣き止むアプリというのも話題になっています。赤ちゃんが泣く理由は様々ですが、お母さんに構ってほしくて泣いている場合もあります。お母さんが泣いている理由を探して世話をしてくれることで、赤ちゃんの気持ちは満たされ、お母さんへの信頼感、愛情が育ちます。便利な育児アプリも多いですが、頼りすぎには注意が必要です。 育児情報とインターネット。インターネットで育児情報を検索すると、画像などで分かりやすく解説していたり、他のお母さんの経験談が紹介されているので、育児書の代わりに使用している方も多いのではないでしょうか。インターネットは手軽に情報が得られる一方で、情報量が多いため、自分の知りたい情報にたどり着けなかったり、どの情報を信頼したらよいのかがわからなくなってしまうデメリットがあります。インターネットで調べたことで、かえって不安になったという経験もあるかもしれません。育児に関して困ったことがあれば、インターネットでの検索も良いですが、身近な人や機関に相談するなど、さまざまな手段を利用しましょう。子どもへの影響。子どもにスマホを使用させると静かにしていてくれるなど、大人にとって便利なため、幼児のスマホ使用率は約2割とも言われています。子どもも熱中するため、つい頻繁に与えてしまうことはありませんか？スマホなどの電子端末の使用は、お子さんに次のような影響を与えます。1、視力低下。大人でも長時間パソコンを見続けると、目が疲れたと感じます。子どもも同じで、長時間画面を見ることで目が疲れたり乾燥します。また、近くの一点だけを見続けると、ピントを調節する筋肉が凝り固まり、視力低下を招くことがあると言われています。2、社会性・感受性の低下。スマホなどに熱中し、お父さん、お母さんとのコミュニケーションの機会が減ることで、アイコンタクトや周りの人の感情を理解する力が低下する可能性があると言われています。3、良質な睡眠が妨げられる。スマホなどからの明るい光は、眠るときに必要なメラトニンというホルモンの生成を阻害すると言われています。また、画面から出る光の刺激は、脳を覚醒させる作用もあり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなることがあります。小さいお子さんには、スマホを与えないことが理想ですが、使用する場合は、1日10分など時間を決める。画面からの情報だけに没頭しないように、できるだけ親子でコミュニケーションを取りながら使用する、など、ルールを決めて使用しましょう。スマホの使用時間を減らしてみませんか？子供にスマホを与えるのをやめたいけれど、やめられないというお母さんもいるかもしれません。子供がスマホを求めたときは、一緒にお絵かきや手遊び、外遊びに誘ってみませんか？子供は手軽で楽しいスマホに興味を持ちますが、それ以上にお母さんと遊ぶことが大好きです。子供は想像力が豊かなので、ほんの少し大人の手伝いがあれば、おもちゃがなくても遊びを楽しむことができます。例えば、一枚のハンカチがボールやおにぎり、人形に化けて一緒に遊べます。身近にあるスマホですが、子育てには適当な距離感を持って使用することが必要なのではないでしょうか。 詳しいことは保健センター、母子保健係、内線635-636。検診予定のお知らせ。3月は検診はありません。